学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19160回目の今日は、乳腺の画像診断について。京都府立医科大学大学院放射線診断治療学特任准教授、後藤真理子さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
本日は乳腺の画像診断について、特に乳房の局所の画像診断を中心にお話ししたいと思います。京都府立医科大学放射線科の後藤真理子と申します。私は放射線診断専門医で、特に乳腺領域の画像診断を専門としています。どうぞよろしくお願いいたします。さて、乳がん診療において画像診断は、検診から精密検査、そして乳がんの治療方針の決定に至るまで非常に重要な役割を担っています。本日はマンモグラフィー、超音波、MRI という3つの主要な乳房画像検査について、それぞれの特徴と役割を日常診療を意識しながら整理してお話しします。まず乳がんの現状について少し触れておきます。乳がんは現在、日本女性のがん罹患率第1位で、およそ9人に1人の日本人女性が生涯で乳がんに罹患すると言われています。特に40代後半から罹患率が上昇するため、社会的にも影響が大きく、関心の高いがんの一つです。この乳がん診療の入り口となるのが乳がん検診です。日本の対策型乳がん検診では、40歳以上の女性を対象に2年に1回マンモグラフィーによる検診が行われています。マンモグラフィーは乳房を圧迫して撮影する X 線検査です。通常は乳房を2方向から撮影し、乳房全体を評価します。精密検査では必要に応じて圧迫拡大などの追加撮影を行い、病変をより詳しく評価することがあります。マンモグラフィーの診断で重要になるのが乳房の構成です。マンモグラフィーでは脂肪は黒く、乳腺組織は白く映ります。乳腺の量には個人差があり、乳腺の量が多い乳房は高濃度乳房、いわゆるデンスブレストと呼ばれます。乳がんはマンモグラフィーでは白い影として見えることが多いため、デンスブレストでは白い乳腺の中に白い病変が隠れてしまうことがあります。これをマスキング効果と呼びます。このため、デンスブレストではマンモグラフィー検診の感度が低下することが知られています。また、デンスブレストは乳がんの発症リスクとも関連することが知られています。マンモグラフィーの読影には専門的なトレーニングが必要で、日本では読影講習会や認定制度によってマンモグラフィー検診の制度管理が行われています。また、近年ではマンモグラフィー読影を支援する人工知能 AI ソフトウェアも登場しています。 AI は特に経験の浅い読影医の診断補助や読影効率の向上に役立つと報告されています。海外ではマンモグラフィー読影支援に普及しつつあり、今後日本でも導入が進むと考えられます。ただし、最終的な診断はあくまで医師が行います。マンモグラフィーに関連して、近年普及しつつある技術に、乳房トモシンセシスがあります。これはマンモグラフィーの断層画像を作成する技術です。通常のマンモグラフィーでは、乳腺の重なりが診断に影響することがありますが、断層画像であるトモシンセシスでは、その影響を減らすことができます。そのため、乳がんの検出感度が上昇するとされています。また、主流の形や境界がより明瞭になるため、診断精度の向上が期待されています。日本では2024年から保険診療でも実施が可能となり、 今後さらに普及していくと考えられています。次に乳房超音波検査です。超音波検査の大きなメリットは、マンモグラフィーでは評価が難しいデンスブレストの影響を受けにくいことです。例えばマンモグラフィーでは明らかな異常が見えない場合でも、同じ部位を超音波で観察すると腫瘤が見つかることがあります。このように乳腺が豊富な乳房では、マンモグラフィーだけでは病変が分かりにくいことがあり、超音波検査が補助的な役割を果たすことがあります。超音波は被曝がなく比較的簡便に行える検査です。特に日本人女性ではデンスブレストの割合が高いことが知られており、その点からも超音波検査の役割が注目されています。この点に関連して、日本ではマンモグラフィーに超音波検査を追加した乳がん検診の有効性を検討する大規模研究が行われました。これは J-START と呼ばれるランダム化比較試験で、40歳代女性を対象にマンモグラフィー単独とマンモグラフィーに超音波検査を併用した検診を比較したものです。この試験ではマンモグラフィーに超音波検査を追加することで、乳がんの検出率が上昇し、特に早期乳がんの発見が増えることが報告されています。一方で、陽性検率や偽陽性が増えることも示されています。さらに、最近報告された長期追跡の結果では、超音波を併用した群で、ステージ2以上の進行乳がんの発生が優位に少ないことが示されました。なお、超音波検査は現時点では日本の対策型乳がん検診には導入されていません。一方で J-START 試験などの結果を踏まえ、今後その位置づけについて議論が進んでいく可能性もあります。現時点では超音波による乳がん検診を行う場合には、超音波単独ではなくマンモグラフィーとの併用が推奨されています。超音波による病変の検出診断では、 B モード画像で病変の形や境界を評価することが基本です。診療の精密検査では、血流を評価するドプラ法や組織の硬さを評価するエラストグラフィーといった技術を追加することがあります。血流や硬さの情報を形態評価に加えることで、診断精度の向上や不要な生検を減らせる可能性が報告されています。また、超音波はリアルタイムで観察できるため、多くの乳腺病変では、超音波で位置を確認しながら針生検を行い、組織診断を行うことが一般的です。最後に、乳房 MRI についてです。乳房 MRI は、MRI 用造影剤を用いて撮影する検査です。乳がんは新しい血管を作りながら増殖する性質があるため、造影 MRI ではよく造影される領域として病変を病出することができます。造影乳房 MRI は乳腺病変、特に乳がんの検出感度が最も高い検査とされています。国内では主に診療の場面で、病変の両悪性の評価、乳がんと診断された病変の広がりの評価、さらに乳がんの術前薬物治療の効果判定などに用いられています。例えばマンモグラフィーや超音波では一つの腫瘤として見えている場合でも、造影 MRI で詳しく評価すると、その周囲に小さな病変が連続して広がっていることが分かる場合があります。このような情報は手術の方法を検討する際にも重要となります。またデンスブレストなどでマンモグラフィーでは病変が分かりにくい場合でも、造影 MRI では病変がはっきり病出されることがあります。また近年では造影乳房 MRI による乳がんサーベイランスも一部で保険適用となっています。ガイドラインでは、遺伝性乳がん卵巣がん、いわゆる HBOC の患者さんでは、造影 MRI による定期的な乳がんサーベイランスが強く推奨されています。国内では、乳がんや卵巣がんをすでに発症している HBOC の方に対する乳がんサーベイランスの造影 MRI は、 保険診療で実施することが可能です。一方で、がん未発症の HBOC の方に対する MRI サーベイランスは、現時点では保険適用ではありません。今後の制度整備が期待されています。乳房 MRI にはいくつかの制約もあります。MRI 検査は装置や撮影時間の面でコストが高く、現時点では一般的な乳がん検診として広く行うことは難しい検査です。また、造影乳房 MRI では、ガドリニウム造影剤を使用するため、例えば腎不全などガドリニウム造影剤が使用できない患者さんには実施できません。さらに、心臓ペースメーカーなどの体内金属がある場合など、MRI 自体が適用とならない患者さんもおられます。また、造影乳房 MRI は感度が非常に高い一方で、良性病変も造影されることがあり、結果として良性病変に対する必要のない生検につながる可能性があるという点も指摘されています。このように、造影乳房 MRI は非常に有用な検査ですが、すべての患者さんに行えるわけではありません。目的に応じて適切に使い分け、利点と限界を理解した上で活用することが重要です。最後に、これまでお話ししましたように、乳腺の局所画像診断には、マンモグラフィー、超音波、造影 MRI といった検査があり、それぞれに得意な点と限界があります。そのため、その検査で何が診断できて、何が診断しにくいのかを意識していただくことが大切です。乳腺の画像診断は単独の検査ではなく、これら複数の検査を組み合わせて評価することで力を発揮します。乳腺の画像診断の特徴を理解していただき、必要な患者さんを適切な検査や専門施設につないでいただくことが、地域全体で乳がん診療の質を高めることにつながります。本日の内容が、日常診療で乳腺疾患に向き合う際の参考になれば幸いです。ご清聴ありがとうございました。
今日は乳腺の画像診断について、京都府立医科大学大学院放射線診断治療学特任准教授、後藤真理子さんにお話しいただきました。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
ラジオ日経では開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組をお届けしています。毎週月曜、火曜、木曜日の夜11時から第一放送で、エビデンスに基づいた臨床現場で役立つ医学・薬学情報などを放送。番組情報やご利用方法はラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。これからも役立つ情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。